教えてください。
あ、いやいやいや。
この世に生きとし生
けもの。笑っていいぞ。笑っていい。
すべての命に鍵があるのならば、海は死にますか、山は死にますか、私の大切なふるさとをみんな言って。
待ったよ、俺、バカ野郎、お前。なんなんだよ、この歌よ。
ええ、
なんなんだよ、あれ、あれじゃなかったのかよ、あの、ハッピーメリークリスマス。
あ、いや、だから。
あれだよ。あれで、あれだろ、
あれだよ。
始まって、あれだろ、
うん、
で、教えて、だろ、あれ。
そうだよ。
あの歌こうだったよな。
だってさ、考えてみてよ。俺ら二人、彼女いないからね。
そうだよ。
だから、山は死んで、死にますか。
山は死にますか。
暗い曲になるわけですよ。自然的に。
もうね、あの、どっちかもあのね、バレンタインのとか、とかあれだったクリスマスを迎えたとか、あんなこと言いませんから。
そうそうそう。
ね。
ああ。
教えて、ぬぐよね。
なるほどね。
なういうことでございますよ、本当にもう、
ね。ですが、あれだよね。
今日は、クリスマス。
そう。毎年クリスマスね、来るとね、
メリー苦しみ。
あれですよ。僕はですね、秋頃から冬頃にかけてね、記念料に入るんですけど、いや、でもですね、
秋から冬にかけて、お前、冬眠みたいに言うんじゃねえよ、
記念料に入るんですけど、ただ、みんなね、12月24日とか、25日頃に、病気じゃないのに記念料に入る方が、結構いらっしゃるんじゃないかな。
この臭みか、ね、3年目ですけれども、
本当です。
その人たちのためにお送りするこの頃、
本当ですよ。
ね。
本当。
本当に、カップルで、ね、こういういいだろ。え、で、どっか行けばバカやろ。
あれさ、
キロじゃろ、
一回さ、本当にさ、国がね、稼働率、稼働率をちょっと調査してほしいですね。
うまい、それを調べたところでだな、この番組のリスナーはな、浮かばれることはねえんだよ。
いや、いや、まあそうなんですけど。
99.8% か。
あ、そ、そのうちの中か、みたいなね。
なっちゃうんだよ。
そう。
そんなのいられんだよ、そのデータは。
じゃあ、また、みんなでさ、あれですよ、福岡にね、浮かんでいるね、川の真ん中に浮かんでいる小島に繰り出そうよ。そういう人はね。
まあまあ、それは、その行為だけがその目的であればね。
まあ、いや、
これでいいんですけど。
違いますね。
違いますよ。私たちが言ってるのは、その心の問題ですからね。
心の問題ですよ。
満たされてるかどうかなんです。
満たされていません。
どうですか、だからその人のためにお送りするこの臭み方でございます。
はい、そうですね。
まあ、クリスマスもぶっ飛ばせ！
ぶっ飛ばせないか、ね、わかんないけど。
はい。はい。ということでございまして、今日も行きたいと思います。
はい。
たばたろうと、
みなぞうの、
二人っかけの、三日
過去仮、
クリスマスなんか死んじまえ、バカ野郎
記念料スペシャル、
俺に寝る時間を。皆さん、こんばんちは、ふたばたろうでーす。
はい、こんばんは、稲造です。
もうね、
はい、
あのね、
はい、
ふたばさんね、本当に死ぬ。
どういうことどういうこと
さっき今日はね、クリスマスという定段でね、ちょっと言えませんけどね、
はいはい、
昨日の昼間からですね、
はい、
ほぼ36時間近くですけども、
はい、
寝ておりません。
そんなに、ふたばさん一つ言っていい？
はいはい。
なんか、白いコーナーやってる？
いやいや、やってない。
大丈夫？
36 時間も寝なければこうなるんだよ。
なるの？
うん。
ほ
ん
と？よかった。
仕事仕事。
よくないって。
まあ、でもね、サラリーマン時代のおかげでね、この辺のタフさはな、身につきましたね。
そうだね。やっぱ、あなたも環境系いたじゃないですか。そうすると報告書とか作るでしょ。そうすると平気でさ、2、3日泊まり込みとかね。
そうですよ。
起きてたりとかね。
起きてたりとかしましたしね。
だからね、まあ、お茶の子さいさいではないけど、さいさいかい？
もう、これでだって邪魔が入んなきゃお茶の子さいさいですよ。
そうね。
嫌なこと言うやつがいるから、本当にもう、
ね。そうなんだ。大変だな。
まあ、さあ今日はクリスマスだからといって特別な何かあるわけじゃないんだけど、
プレゼントくれないの俺に。
プレゼントは誰がくれるかお前 あのね、はい、予算つけるかもなんて言ってましたけどね、はいはい、あの気が変わりました。
どう変わったの、
うん、
どう変わった
の。そんなに上げてらんね。
そうだね、
うん、
まだまだ、
何も関係ないときにいきなりプレゼント募集したりしますからね。
その方が面白い、ね、
ちゃんと聞いておかないと損ですよ。
わかりました。
クリスマスにクリスマスプレゼントをあげるなんていうですね、そういう FM 的なことは私はしませんから。
普通ですね、
じゃあ AM もやってますけど。
じゃあさ、俺こうしていい、
うん、
匿名で名前偽名で書いてさ、
うん、
住所は俺んちみたいに。
すぐわかんじ
ゃん。ああそう、
うん、
分かっちゃうから。
分かっちゃうから。
ダメ。
あ、住所が分かった時にはね、うん、もうそれ相応の、うん、汚物ですね、
うん、
送ろうかなと思
って。やめてください、ね、やめてください。
私の花紙を全部です、
ね、はい、
あのパックに詰めてお送りする。
それ受け取り拒否するから
しかもあの明細のとこにエロ本って書いてある。
ああ、なるほど、うん、確実に受け取るように。
エロ本って書いて中身はティッシュみたいなね。
なるほど。
しかも使用済みみたいな。
変態ですね。
まあまあそういうことで
し
てね、
はい、
まあ今日もねいろいろあるわけなんですよ。
そうなんですね。
俺に寝る時間をくれ。
本当大丈夫。
もうね、双葉さん死にます、本当に。
大丈夫、本当。
もうね、あのね、大変ですよ。これから帰ってまたね、仕事がありますからね。
はいはいはい。
明日の夜までは多分寝れねえかなと思いますけどね。
本当。
まあそういう中ですね、収録をやっているわけですよ。
お疲れ様です。
本当ですよ、
うんうん。
もうでもね、これは楽しいからやってるわけでね。
はいはい。
うん。楽しくなかったらね、そこをね、お腹痛い。
そうでしょ。
お腹痛い。
うん、
あ、今日ダメ。なんでこれで
いいんですか、ね、なっちゃうわけね。
ええ、
う
ん、もう楽しいことはバンバンやりますよ。
あ、本当ですよ。
うん。うん、もうね、ほんとね、いろいろ思うと、まあ、ではまあ、ちょっとこう、時事ネタもいろいろあったりなんかしてさ、
はいはい、
ちょっと語りたいこともあるし、
はい、
ね、うん、まあ、そういう年末ですから、うん、まあ、厳密に言うともう一回ね、土曜日がありますので、
はい、
まあ、あと一回あるんですけども、今日は190回ですよ。
すごいね、もう200回に行こうというところ
、ね。いよいよカウントダウンが始まりますね。
うん。
うん。で、まあ、忘年会なんか、新年一発目かなんかやってたら、うちにもう3、4回終わっちゃいますんで。
はい。
まあ、おそらく1月末とか2月頃には200回記念ということになるんじゃなかろうかと。
なるほどな。
思うんですけどね。
なるほどな。
うん。まあ、おかげさまですよ。
ありがとうございます。
本当に。
うん。もう、聞いてくださってる方。
こればっかりはね、ありがとうございます。はい、本当にね。
はい。
まあ、僕のおかげですけどね。
そうですね。
うんうんうん、
俺は、
え、な、何？
え、そう、
いや、俺のおかげですけどもね。
あ、そうですね。
うんうんうん。
はい。あとで殴っときます。
というわけで今日はね、
はい、
だからね、クリスマスも休まれてばっかりもちょっといられないんだな。
はい。
まあ、一応クリスマスなんで、うん、クリスマスなんか思い出ある？
あるよ。
思い出、ポロポロ、ボロボロでもいい。
あるあるある。いや、うん、あのね、初めて、
お、初めて。
あれですよ、サンタクロースはいないと思ってしまった。というのが。
全国の子供たちとか。
はい。
うん。サンタクロースなんているわけないんだから、バカ。
あ、いや、聞くなよ。聞くなよ。
本当だよ。俺たちがね、一生懸命で夜中こそーっと置いてるんだよ、バカ野郎。
あのね。
感謝しろ、これ。
その、何歳、俺は。
夢を積むバク。
そう。
ね。
7歳ぐらいな時にね。
うん。双葉バクです。
俺の、クリスマスプレゼント何がいいって言われて、
うん。
サンタクロースに会いたいって言ったんだって。
おー、うん、それはまた、非常に親を困らせる内容ですね。
で、いつも、うん、毎年プレゼントくれるから、
うん。
お礼を言いたいとかなんとか言ったらしいんだよ。
はあ、はあ、ああ、なるほど。
ね、だから、
律儀ですね。
うん。なんか、そんな、変な子供だったんだけど、
うん。
だからサンタさんがね、来るまで起きてるとか言っててさ。
なるほど。
ずっと起きてんだよ、俺、無理やり。
それは大変ですね。
で、親困っちゃったみたいでね。
早く。まあ、そんなこんなもありますけども。
うん、
まあ、一応ですね、はい、クリスマスの思い出なんかを話したり、
そうですね。
ネタを話したりしていきたいと思いますので、はい、今日も耳傾きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。なんかいつもね、最初の振りを忘れちゃうという、ね。
ほんとよ。
全然面白くねえじゃないかよ、月翔。
これがうまいんだ、バカ野郎。ハサミが。
皆さん、メリークリスマス。で、また遅くなってしまってごめんなさい。双葉さんったら苦し紛れに2年前のお話をリバイバルアップとか言ってアップしてしまいました。本当はこの回をアップする予定だったんです。年内に間に合ってるかな。クソミカ聞いてね。
1年生になったら
てれれれってってってクソミカ、
あ、どうも、
わしまさん出てきた。わしまさん出てきた。
苦しい、苦しい。
なんか変な輪島小一出てきたけど。
いやー、前半でございますけど。いやー、稲造君元気だったから。
まあ、ちょっとね、僕、あれなんですよ。秋から冬にかけてね。
いやー、
ね。
死にたかったらしいね。
起燃料が出る。
なんで僕に一歩遅れなかったのかな。
いや、全然だって出てこないんだもん。
僕は、日本刀も使えるしね。
ああ、な、違う。思い切って切ってほしい。
解釈ぐらいはできたんだけどね。
なるほど、なるほど。はい。
いやー、シアン大の不条件です。
こんにちは。
いやー、まあ、クリスマスの思い出なんだけどね。
はいはい、はい。
まあ、何かあるから、稲造君。
まあ、さっきちょっとね、本題じゃないのに言いかけたんですけど。
そうなんですよ。ごめんなさいね、は稲造ですよ。
ごめんなさいね、本当に。
本当ですよ。
も
う190回になってまだ段取り覚えないんですから、本当に。
いやいやいや、覚えてるんだけどね、もう、なんか止まらないんだよ。
覚えてるうちに入らないの。
ごめんなさいね。
うん、
はい。
で、
小学校、何年生、7歳ぐらいの時に、ね。
あ、それでさっきも話してたじゃん。だ要するに、
うん、
その、あれだろ、
うん、
サンタに会いたいと。
そう。
サンタに会って、
はい。
てめえもっといいもんくれよ。
言ってなくて、お礼を。
あ、お礼を
言いたかった。お礼を言いたかった。
いちゃもんじゃなくて。
はい。
あ、なるほど。まあ、律儀な子ですね。
いつも寒い中ね。
寒い中。
こう、トナカイさんをどっかに、こう、バタせといてさ。
そうよ。動物愛護法に、あれ、ダメですよ、このことに
した。しかも。
グリーンピースが黙ってないよ、グリーンピース。
いやいや、やめなさい、やめなさい、やめなさい。しかも、うちはね、煙突がないわけですよ。
煙突なんかどこにあるんだ、これだろ、これだろ。
で、どうやって。
銭湯しかねえじゃねえか、これだろ。
ええ。どうやってね、こう、両親の許可を得てね。
うん。
サンタはいつも来てる、こう、苦心して来てるんだろうと思って。
なるほど、なるほど。
そういうものも含めて俺を言おうと思ってね。
そあね、あれですよ、昔のボットン便所のあの換気扇の中、スーッと入ってきてですね。
あ、なるほど。
遅いだろ。
汚いしね。うん。それでね、親になんか欲しいのあるとか聞かれたんだよ。
うん。
ただその時にそう言ったらしいの。
会いたいとな。
会いたい。
お父さん、お母さん、どうしたんだよ。
なんかね、無言になってたね。それで。
まあ、ある意味、それ、罪、将棋で言うところ罪やもんな。
ああ
会いたいって言われたらちょっとな。
それで。
ハッピーメリークリスマス、
ね、それでね、起きてるって言ったんだって。来るまで。
もうそれ会うんだから起きてるだろ、それな。
それで、今年はとりあえず、じゃあ、サンタさんは置いといて。
ああ、わかった。じゃあ、お父さんお母さんあれだ。円錐切りをして。
いや。
気絶させたんだ。
いや。
もう最後の手段だな。
いやね、円錐切りまではいかなかった。
それで足が悪かったんでしょ？
いや、違う。
あ、違う。
ココアだとか、ココアだとかさ、ホットミルクだとかさ、すごいやたらとあったかい飲み物を勧めてくるわけですよ。
あ、まあ、それはね、
甘い系の。
甘ってね、
うん、
こう、睡眠に誘うための、ね。
そう。
でも、あれだろ ?8 歳か9歳かって頃は、だと、起きてるって言ったって、そんなに長くは無理だろ
う
よ。
いや、もう、でも12時以上。
まあ、ぐらいが限界でしょ
限界。でも起きてたんだけど、
うん、
入ってきて、なんかね、入ってきたんだよ、なんか。
入ってきた！あ、その時から見えないものが見えるようになったんだ。
あ、いや。
サンタの例だろ、
それ。いや、サンタクロースが。
あ、ほんとサンタクロース
の例だ。いや、だから、もうすぐサンタが来るよって言われてて、うん、とりあえず、だからお布団の中に入ってたんですよ。寝なさい。
なるほど、ね。
サンタさん来たら、起こしてあげるからとか言って、うん、言って入ってたらさ、
うん、
ガサって言ってドアが開いて、
うん、
入ってきたんだよ。
ドア入ってくるよ。
なんかね、
親よ。
サンタクロースの格好したね、
うん、
お父さんがね。
かわいそう。お父さんは大変だったんですか？いや、
だから俺、わかんないから、
例えばこういうわからん人がわからんこと言うからね、ほ
ん
とね。
なんかね、お父さんに似てますねって言って。
おう、そんなことないよーって言
うからね。そうそう、そ
こから、僕はサンタクロースだよ。
そうそう、それガチだ、それガチガチ。
なんで日本語やねん。
ガチな会話なんだけど。
そうですよね。
そう。それで結局ね、お礼を言ったんだよ、
うん。
お父さんに似てるけど違うだろうなと思いながら。
うん、
ただ、いや、いいんだよって、いつもでもその代わりいい子にしててねって言われて、それでね、野球盤を置いて帰った。
なるほどね。俺はね、結構ね、そこのとこうまくやったんだよ。
どういうの？
子供に対してだけど。
どう
子供の頃の思い出あんまないんだけどね。まあ、要するに子供に対して、やっぱり父親の立場として、
はい、
やっぱあげなきゃいけないわけじゃないですか。
なるほど。
だけど、何々が欲しい、何が欲しいかどうかを聞き出さなきゃいけないわけです。
はいはいはい。
でも子供っていうのはね、いや、サンタさんにお願いしたから秘密、なんてこう言うわけなんですよ。
辛いね。
特に女の子なんかね。
わかんないね。
そう。そこでか、こう、思案した。
試案した、考えた。
うん。たばは試案した。
はい。
そこで、
はい、
あれだろよく考えてみろっつって。
はい、
サンタクロースはどこに行ってたらいい？
はい。
まあだから、あの、北国のね、はい、沖の方の外国の人だね。
はい。北海道じゃねえな。
うん。うん、あれ、あれ、スコットランドの方だろ、イギリスの北の方な。
まあ、とにかく、そう。北欧の
人。北欧の方だから、お前、日本語でな、なんとかかんとか欲しいって言ったってな、うん、あいつらわかんねえんだよ、つって。で、全、あの、全世界に配るんだからよ、みんなそら一緒さ、って。だからお前寝てって起きて、お菓子が置いてあるんだろ、って。あれがサンタなんだよ。で、あの、欲しい、例えば 3DS とかな、ああいうのは俺たちが買うんだって。こう、役割分担を明確にしたわけですよ。
それさ、うん、なんか、夢をぶち壊してると同時に。
いや、そんなことない。サンタさんからは、ちゃんと、ほら、靴下の中にお菓子がいっぱい入ってるわけだよ。
あ、なるほど。
それはちゃんとあるんだよ。はい、で、それ以外で、あの、親から欲しいものをあげると。
ああ、そういう風にしたの。
そう、そういうシステムにしたのね。
だどうな
ったの？これ結構うまくいったんだよね。うん。だから、そういう欲しいもんは俺に言わねえと分かんねえぞ、この野郎つって。
ああ、なるほど。うんうんうん。お、賢い賢い。
そうそうそう。だからね、ちゃんと欲しいものも聞き出せるし、
はい。
お菓子もいっぱい食べれると。はあ。こういうことですよ。
質問していい？
はい。
欲しいものでちょっと困ったものとかなかったな、今まで。特にない。
うわぁ、そこまではないなぁ、うん。ほら、大人の女性の人が欲しがるようなことは言わないからな。
あ、それは当然
ですよ、ね。エルメスの、
もし、そんなこと言ってた日には怖いね、子供が。
うん、怖いですか。そういうのはなかったかな。金銭的にも手に入れる、憎いものもなかったかな。
そのうちさ、うん、あれだよ、自分のとこの女の子ちゃん、ちびこ大きくなってさ、エルメスだのさ、
うん、
ジバンシーだのさ、うん、ね、シャネルのとかって言い出したらどうすんの？
まあ、買ってあげられる範囲で買ってあげるよな。
あ、まあ、買ってあげられるな。
うんうん。まあ、それはでもそのために。
あ、でもさ、ちょっと今思ったんだけどさ、
ああ、
父ちゃんの楽しみが増えるな、おい。
何が？
だってさ、エルメスだの、ジバンシーだの、シャネルだったらさ、
ああ、
お父さん一緒に買い物についてきてって言われてさ、
おうおう、
こう、なんかちょっとした娘とデートでいいじゃないですか。
いや、でも、もう一緒に来てって言う時点でもう俺警戒心丸出しや
な。どういうこと？意味がわかんない。
財布の中に金ねえよ、みたいな。
え、なんでそんなことすんの？
財布5万円しかないんだよなとかね。
あ、わざと？
そうそう。
あ、いっぱいあるけど。
上限を決めなきゃさ。
ああ、わかった。
わがままばっかり言われても困っちゃうな。
そうだな。
あ、自分出発のことばっかり言われてもよ。
ああ。
ろくな子には育たないよ。
でもさ、お父さん大好きとかって言われたらどうする？チュッとかされたら。
まあ相手に限ってそういうことないだろうな。
いやいや。
するとしたら絶対作為的やな。
そう。
うん。思うね。もうチュってした時点でして、パパ好き、チュってされた時点で、お前何が欲しいんだって言いそうやもん。
ああ、ほ
んと。うん。
でも、まあそういうことしてくれたらさ、しないしてくれないよりは嬉しいし。
まあ、そういうぐらいの、ね、まあ会話は取れてますよ。
いいね。
うん。
いいね。
まあそれもいいんですけどね。
今のところは可愛いものばっかりですよ。なんか欲しいものって。
結構ね、おねだり上手というかね。
どんな感じ
だ？洋服もなんか新しいのどんどん買わせてるしね。
洋服ってどんな洋服？
もうだから新しい可愛いって自分が思ったものをこう、まあ、ねだるわけですよ。
ああ。
ね。うん。
ああ、そういうの。
うん。まあ、可能な限りね。
うん、
まあ、別にブランド欲しいって言ってるわけじゃないから。
そうだね。まあ、あれぐらいのちっちゃい子がユニクロ欲しいって言ったら逆に怖いけどね。
まあ、でも、うん、ユニクロでも可愛いやつがあれば、可愛いって言うだろうし。
いいですね。
うん。
じゃ GU でもいいしな。
うん。値段もちゃんと金銭的な部分も分かってるから。うん、まあ、その、その辺もあんまり。
そうね。
うん、ないかな。
むしろ、あれぐらいの子が本当にね、ブランド品のさ、なんかね、バレンシアガとか。
あ、もうね。
とんでもないオートクチュール。
そんな子供にね、そういうヨカモンはね、
ええ、
あげたが。
一着35万とか、ね。
ああ。
怖いね。
孫にも一緒じゃないけど、
ね。本当ですよ。
ええ。
恐ろしいことですね。
本当ですよ。
で、考えてみたんだけどさ、
うん、
クリスマスってさ、
うん、
誰が考えて日本に持ち込んだのかね。
どうせあれだろ？
実はあれなんだよ。
バレンタインと似たような。
まあそう。
話なんだろ？
まあもともとはあれ。
ケーキ屋の戦略なんちゃうの
か？あれ、キリストのあれじゃないんだよ、全然。
うん、
クリスマスっていうのはもともと北欧の神なんで。
うん、
あれなんで入ってきたんだけど。
で、それでケーキで、ほら、アメリカでターキーとかでお祝いするんでしょ、
う
ん、
そう。
その文化を日本でもっていう。スタンスなんでしょ？
多分ね、おもちゃ会社がちょっと考えたのかもね。
うん、ああ、そうね、うん。おもちゃ、そうね、プレゼントだからね。
うん。
うん、まあなかなか、おもちゃって言ったって、当時のやつだったら、
宝とか。
まあ、売れる、高い割に。
え、ボック車とか？
あれでしょ、うん、結構大変でしょ、
うん、
遊ぶのもさ、だからなかなか売れないんだよね。
うん。うん、
そういや、俺らの子供の頃ってそうだよな。
なんか変なやつがいっぱい
売ってた。あんまりおもちゃなくても遊んでたね。
遊んでたよ。なんかあのさ、あの、スライムの溶けドロドロしたやつとかさ、あの、投げたらこう、ひっつくやつ、壁に。
いや、もう、俺、ね、そんなおもちゃじゃなくて、おもちゃなんかなかったからさ。
なかった。
あんま買ってくれなかったから。
う
ん、
ああ、自分作ってた。
だからもう、周りのものすべてが、おもちゃだったよね、う
ん。俺一番楽しかった自分で作ってたのはね、うん、あれですよ、割り箸で鉄砲作ってた。
え？ああ、そういうのやってたんだ。いいおもちゃんだね。俺なんかあれだよ。作った、毒。
ま、ちょっと、毒、ま、それまさか、いろんな薬混ぜんだろ。
いや、薬じゃねえよ。
何混ぜんの？
うんことね。
ああ。
あの、当時まだほら、ドブ川が流れてて、あんまりほら、今も大概蓋されてるけど、
はいはいはい、
当時はね、
下水を。
そう。下水も垂れ流しだしさ、ドブ川がもう露出してんだよな。
わかるわかる。
昭和50年代頃ってさ。
ああ、露出してる。
だから、ドブにもヒルとかさ、いっぱいいんだよ。
でね、落ちたりしたら最悪だね。
最悪だよ。
落ちたことある、
ね。臭いしよう。で、その水と、じゃあ、いろんな、虫の死骸。
を入れる。
とかね。その、まあ、要するに土の産物ですわ。
はいはい、
猫の糞とか、犬の糞とか。野良もいっぱいいましたよ、当時。
はいはいはい、
うん。そういうのを混ぜてね。
それ誰に飲ましたの？
いやいや、飲ませやしないよ。
飲んでたんだ。
その、作る過程が楽しいんだ。
飲んでたわけじゃないのね。
そう。で、それを入れて、これ入れ、友達がまた持ってきてさ、さ、発見してきてさ、これ入れてみよっか、みたいな。そういうのが楽しいわけよ。
なんかさ、本当にその過程の中でさ、
うん、
とんでもない危険なものが混ざっててさ、やばいやばい、
まあ。あの頃は公害問題は一応解決してたからね。そこまで危険な薬品はさすがになかったけど。
それ、でもさ、もう、あれ、楽しいけどさ、
30年代なんかは結構やばかったかもしれないな。
うん。
ことによっちゃよ。
どうせあれでしょ？ドブにまた捨てるんでしょ？それ作ったやつ。
もちろんもちろん。
ああ
。うん。まあでも楽しかったね。
本当？
うん。だそれであれだよ、野蛮な遊び物もいっぱいあったからさ。
ああ、あったよ、あった。
バクチクとかさ。
あったあった。
感触玉とかさ。うん、ほら、うんこ事件。
はいはい、はい。
まさに俺のうんこじゃねえかって、気つけられたけどよ。
はいはい、
あれ本当にやってたんだからな。
はい。
だから、俺らのガキの頃っていうのはもう、おもちゃ買ってもらえないから、
はいはい。
もう、特に、ファミコンが出る前の頃だね。
いや、買ってもらえないですよ。
そう。だから、うん、もう本当にね、これ、汚い話だけど、犬のうんこもおもちゃなんですよ。
いや、それは俺も遊んでましたよ。
僕らの世代はね。そう。
あのね、石をね、石をいっぱい集めてね。
あ、なんだろうね、石って何かにつけておもちゃだったよな。
うん。石をさ、なんかこう置いてさ、うん、なんかおはじきみたいなことをやってたような気がするんですよ。
そう。黒曜石のかけらつってさ、うん、今で言うとこの壁界でポロッとこら、崩れた、ちょっとした、黒雲母のね、
は
あ、破片があるんだよ。
はいはい。
それをね、公園中でね、うん、見つけると、ほら、いいことが起こる。四つ葉のクローバーみたいな感じで。
そうそうそう。なんかね、
うん、
変な特殊な石をね、
そう
自分たちで決めてね、
探してたよな。
探したりしてました。
で、黒雲母の化石でこうやって空にかざすと、ほら、綺麗に、透けるんだよ。
そうなん
だ。あれを見つけたらね、もう、はい、もう得意顔だよ。
本当ですね。
ね、ああ。だからもう本当ね、身の回りが全部おもちゃだったね。
楽しかったね。
あの頃、全然楽しかったよな。
うん、
そう。だから、まあ、逆に今の子はだから遊べないのかな。遊ばないって言うけど、遊べなくしてるのも俺たちだからな。
まあ、用意されてるもので遊んでるよね。
そう。まあ、用意されてるものって言うけどよ。
うん、
逆に俺たちの世代で言うと、プレステ4。
はい。
びっくりだぜ。
すごいよ。
竜が如く。
はい。
たけしさん出てくんだぜ。
ほんとだよ。
たけしさんと、動かすんだぜ。
いや、だからそう、だから、あれだけで欲しいよね。
なあ、
うん、
だから、まさかさ、うん、8キロバイトの世界のゲームからさ、
はい。
たけしさん、そっくりのたけしさんがさ、
持ってんの？
いやいや、映像で見たんだけど。
ああ、いつ発売だっけ？もうすぐでしょ、あれ。
うん。だから、もう動かせるんだろ？
そうな
の。いろいろでき、会話したりとかさ。
はい。
ああいうことを誰が想像しただろうかって。
あれね、ちょっと龍が如くについて語らせてもらっていいですか？
あるでしょ。
あん中でね、キャバクラ嬢を落とすね、ショーゲームがあるん
だ。はいはいはいはい。
で、みんな可愛いんですよ。
うん、
で、性格も違ってね、要はね、答え方でね、好感度上がっていくんだよ。
はいはいはい。
で、キャバ嬢を落とすっていうね。で、最終的にキャバクラの自分経営者になりつつ、その、龍が如くの世界でこうね、いろいろ、こう、兼任していくっていうのがあって、双葉はね、多分はまると思います。
まあ、今やる時間ないからね。
そう
か。あれだけど、
うん、
まあ、だから、ドラクエイレブンかな、
はいはい、
を買ってるですよ。
ええ、
まあ、とりあえず1個目としてね。
はい、
で、それで、長男がやってるんだけど、もう見とれるね。
そうね。
うん。 もうなんか何なんだろう。
ドラクエもさ、もうすごい興奮したよ、俺。ドラクエのあの、竜王の時でさえ、興奮して変な。
すげえゲームが出たなと思ったけど。
復活の呪文忘れたら終了とかね。
今のやつも、だから要するにあれだよ。なんちゅうの、あれだよ。昔のドラクエの、この要素は残しつつだな。はい。それで、リアルなんだよ。
なるほど。
ああ、これがね、もう笑っちゃうんだよな。
なるほど、なるほど。
まあ、皆さんいろいろね、クリスマスの思い出なんかもあると思いますけども、まあ、親子や友達、はいはい、カップルなんかで、そういう思い出なんかをこう語り合うのも一つちょっとこうね、
なるほど。
アラフォーの楽しみの一つじゃないかななんて思いますけどね。
そうですね。
あの頃を解雇するいいこの、タイミングじゃないかと思いますね。はい。後半はちょっと僕が気になる時事ネタを話していいかしら。
どうぞどうぞ。
はい。
はい。
腐りかけのみかん。カッコカリ。
さてと、私はサンタさんに何をお願いしようかな。欲しいものを買うにはお金が必要よね。よし、大空から数えきれないほどの1万円札が降ってきますように。って、さすがに無理よね。千円札なら大丈夫かな？500円玉だと多分大怪我しちゃうかな？クソミカ、聞いてね。
サブタローと
ヒラノーの
鎖切りのミカ。
さあ、後半でございます。
はい、後半でございます。
まあ、後半は完全にクリスマスから外れるんですけどね。
はい、もういいです。もういいです。クリスマスは忘れます。
まあ、クリスマスとはいえだよ。
はい。
まあ、世の中は要するに師走だよ。
そうです。師走だし。
師匠も走らすほど忙しいんだよ。
本当ですよ。もう楽しくてしょうがないんですよ。
もう、忙しい忙しい。
ええ。
まあ、そんな中ね。
はい。
まあ、芸能界もいろいろあっておりますけれども。
なんかね。
不倫。
また不倫だし。う
ん。ルイの奥さん。藤吉久美子さん、
はい。はいはいはい。
まあ、お綺麗な方ですよ。
あ、久留米出身。
お、久留米出身なんですね、これがね。どうなんでしょうね。
はい。
また、僕に火をつけると、なるほどなるほどね。
はい。あと、松井さん、やっと離婚。できてよかったですね。
ほんとに。ちょっと正気に戻ったのかな。
あれ、薬効いてるんですよ。
ああ、ようやくね。まあね、本当どの面下げてって話ですけどね。
まあね。
まあ、ああいう好感持ちな人もいるわけですよ。
そうですね。
やっぱ、どんだけ自己中で迷惑を被ったか。
はい。
船越さん。
はい。
ね。本当、僕は船越さんの味方です。
はい。
はい。まあ、そんなこんなもありながら。
はい。
まあ、先月からなんかいろいろあってんのが相撲協会だな。
相撲はね、よくわからないですよ。
なんなんだろうな。
あのさ、なんかやっぱり、なんだろう、俺。
今、高野岩の、
はい。
を、聴取を相撲協会がしたいけど、それを拒否ってるんだよな。
その通り。
うん。
ですね。
で、要するに高野花親方としては、
はい。
警察に委ねたいと。
はい。
いうことをしきりにおっしゃっておられるみたいなんだけど、
はい。
ほんで、相撲協会とすれば、まあ、どうなんだいと。
穏便にしたいんですよ、
まあ、早く解決したいんだろうね、うん、きっとね。
うん。
で
もね、揉み消すから、今まで揉み消してきてるからでしょ、多分。
なんかね、俺ね、そういう気が、なんか、
だから頭に来てんじゃないの？
頭に来てるけど、何にもできないじゃん。
ああ。
っていうところなんだよな。
だからなんじゃない？だから警察に。
なんかね、高野花親方が何かを握ってんちゃうやろかっていう気がしてしょうがないんだよな。
はあ、なるほど。
それを相撲協会に話したら、
はい。
揉み消されちゃうんで、
はい。
拒否ってんのかなって思ってんだよ。
ああ、もっと大事な何かを隠してるってこと
だよね。そう。だからそれを警察に言いたいんだよ、多分。
ああ。
うん。多分ね。で、警察で処理をして、その事件として処理してほしいと。
もしかしてさ、
うん、
これ俺の勝手な妄想ね。
うん、
モンゴル界あるじゃない。
ん？
モンゴル界。
はいはいはいはい。
モンゴル界の人ってさ、
うん、
大体大関だったり横綱だったりするでしょ。
そうそうそうそう。
で、まあ要は幕内入ってる人たちがいる、
うん、
多い。
まあお金持ってるからね。
で実はさ、
うん、
ヤホチョをさ、そのモンゴル界でさ飲みながら明日俺負けるから。今度よろしくな、とかさ。
やってる、
やってたりして。
モンゴル相撲自体は、
はい、
結構そういうのの温床らしいんだよね。
ああ、八百長の、
うん。
あ、そうなん。
うん。だから、まあ、当然本人たちが好きでやってるわけじゃないと思うよ。
うん。
だけど、やっぱりほら、 昔からあるじゃない、うん、黒い霧ですよ。
まあね、
うん、だからああいうのんでお金かけてる連中って多分いるんじゃないのかな。俺もモンゴル相撲よく知らないけどね。
要は相撲でさ、うん、お金をかけててさ、うん、ヤクザが絡んでるから、
まあ日本の場合はヤクザ絡みになるよね、
うん、だからそういうところを立ちたいっていうのが本音があるのかな、
うん、だけどモンゴル相撲自体は別に問題ないわけでしょ、うん、オールオーケーなんでしょ。
ないでしょうね、
うん、だから多分ね、まあトトもあるど、まあ、サッカーでもトトあるしね、はあ、だからまあかけるのが普通じゃねえかってむしろ思うんだよ。
いやまあむしろね、競馬や競輪やね、うん、協定があるのにさ、まあでもこんなこと言っちゃいけない、信じたからかな。
あ、いや、日本の国技に関してはそうだよ。
そうだよね。うん。だからやっぱそうだよな。
まあ、やっぱ真珠の一つだ。で、始まったものだから、うんうん、それは伝統受け継がなきゃいけない。日本の国技は違うんだよ。
うん。
だけど、あいつらはだからスポーツなんだよな。
そうだね。
要するに。
うん。
だから、それで金が絡んでくるわけだよ。
はい。
つまり、成功報酬が多分入ってくるんだと思うんだよね。
なるほどね。
うん。うん、そういう多分システムじゃないかなと思うんだよ。そのモンゴル相撲自体が。
はい。
別にモンゴル相撲協会があるわけでもないし。
あ、日本にね。
いやいや、あの、モンゴルにだよ。
モンゴルにあるんでしょ？
本国に。なんかそういう団体もあるんやろうけど、うん、要するにスポーツでやってるから、
あ、そうね、
多分そういうのもひっくるめて運営資金で、それで法律で OK なら全然問題ないわけですよ。
なるほど。
そう、うん。でも日本はダメなんですよ。
そうね。
うん。で、その垣根を越えてやっちゃってる事実をひょっとしたら知ってんじゃねえのかって話。で、それをマスコミに先に言っちゃうと、もう面白おかしく何でも書いちゃうじゃん。前もあったじゃん、八百長疑惑で。何人か処分されたじゃん。
やめられ
たね、見せしめに。
うん。
あんな騒ぎにはしたくないんだよ、多分、高野花さん。
要は関係ない人が被害を受けないようにってこ
と、ね、そう、だから今回の一件に関しては、
は
その白鵬がなんか言ったと。うん。それで、春馬富士がどうのこうのしてたのに、高野岩が多分従わなかったんじゃないのかと。親方が。とにかく、白鵬大嫌いらしいからね、高野花親方。
俺ね、正直言っていい？
うん。
白鵬が一番責任取らなきゃいけないと思うんだよ。そう。
本当はね。
止めないし。
うん。
だからやっぱね、白鵬がなんか、実は知ってるんじゃないかな。
あれが親玉じゃねえかなと思ってんだけどな。ね、うん、
そういうのがあるかもしれません
よ。まあ外国の人っていう言い方はあんましたくないけど、
ああ、
やっぱりそういうところがあるよね。
もしかしたら、とにかく、その、貴乃花親方しか知らないね。
うん。
もう極秘なというか、あの、
大阪の岩から多分聞いてんちゃうやろかとは思うんですわ。
相撲界を揺るがすね。
そう。で、それを警察に裁いてほしいっていうことはあくまでも、うん、高野岩の傷害事件としてもう終わらせたいわけですよ。
そうですね。
高野花親方としても。
なるほど。
教会の中でごちゃごちゃなんか、また八百長がとかでもみ消し騒動とか、
はい、
なんかそんな話になるのも違うし、もうこの事件を警察が処理して、うん、で、あの、傷害罪ですからね。
はい。
うん。そして立件して、ちゃんと罪を裁くと。
なるほど。
いうことをすれば、うん、間接的にモンゴル人も八百長やめんちゃうやろかと。
ああ。
いう期待を持ってるんじゃないのかなと。
だからね、俺思うんだけどね。
うん。
モンゴルの人が基本強いのはわかるんですけど、
うん。
勝ちすぎ違うのっていうか。
あれだけモンゴルの人いやさ、一場所で少なくとも15番中5番ぐらい当たんだよ。
ああ。
だからそれ後5つもろたらもうどんどん上に行けるよ。
ああ。
うん。あと3勝7敗でいいんだもん。
だから結局さ、あれ今日は勝つ、明日は俺が負けるって決めればさ、
ああ、
モンゴルチームだけはさ、上を維持できるわけでしょ？
そう。で、交互にね。
悪く考えればよ。
うん、いや、俺はね、そんな、もうそれすらね、あの、疑ってしまうぐらい、
はい、
白鵬の振る舞いが気に食わないんですよ、僕も。
どこが一番気に食わなかったですかね。
まあ、万歳三勝何しとんねん、お前って。
うん。なんであそこで万歳三勝したんだろうね。
まあ、調子乗ってるんですよね。はっきり言って。だから、神事国技っていう意識はさらさらないわけでしょ、彼ら。
多分ないんでしょうね。
だから、まあ、批判殺到だったみたいですけどね、あれもね。
うん、
あの、相撲ファンからはね。
はい。
うん。なんだあれはと。
まあね。
うん。いう話ですよね。
なるほど。
うん。だから、それすらわかんない横綱が、うん、ずっと君臨し続けるような大相撲協会はもう魅力ないですよね。
なんか、とにかくね、あれですよ。俺、貴乃花、要はね、
うん、
あ、貴乃花じゃない、貴乃岩にね、
うん、
春馬富士が暴行したと。
うん。
で、普通、まあ、春馬富士もさ、 やりすぎた嫌いはあったにせよね。
うん。
あの、
もう、ね、やりすぎだよ。
いや、やりすぎなんだけど。
ジョッカリって結構なもんやで。
やりすぎなんだけど、そこの場所にさ、
硬いものでね。
うん、そこの場所にさ、うん、大関とさ、うん、横綱がいたわけじゃないですか。
そう。
なんでそこで可愛がりとか言っててさ、
可愛がりとか言って、ジュッカリ切れても相当流血してるはずですよ。酒も飲んでますから。
まあだから、体育会系の人から言わしたらそれぐらいって言うかもしれないけど。
命に関わりますからね、頭はね。
だからそこはね、本音を僕は言わしてもらうと、もうちょっと早めに白鵬が止める理由というか、止めなかったのはなぜだ
と。止めるどころか白鵬がやらしてんだろって話だよね。
もしかしたら白鵬がもっとやれてやったのかもしれない、ね。
そう。
春馬富士にね。
あいつ、なんか、高野花部屋に気に食わないから、なんかあったら、余計にやれ、みたいな。
それをさ、もしかして、春馬富士に言っててね。
う
ん、
そう。
春馬富士は実行に移したと。
そう。
そして、春馬富士だけが引退したと。
で、高野花親方は驚いたらしいんだよね。
うん。
春馬富士は引退する必要はなかったっていうコメントを出してるんだ。
ないですよ。
つまり、うん、親が、悪玉はもう一つ、もうまだ海はおるっちゅうことや。
海を出し切るって本人が言ってるじゃない
ですか。そう。うん、だから、警察に裁いてもらうわけですよ。うん。そうすると事実関係で白鵬も無記事じゃいられないわけでしょ。
まあ白鵬が本来はあれでは仕組んだのが白鵬だとすればね、
うん、
白鵬が辞めなきゃいけなかったかもね。
そうなんですよ。
あ、
うん、
分かんない。
だから結局一人ごくみたいにして春馬富士が引退したような形になってるじゃない。
あ、
まあ実際問題当然殴ったのは彼ですから、うん、事実上その法律上は春馬富士が高野岩への傷害、暴行、これはもう絶対に揺るがないものなんですけどね。
なるほど。
うんうん。で、これはこれとしてもう、ちゃんと送検されてますし、
はい、
もう立件もされてますので、うん、ということになるんですけど、
はい、
ことは多分それだけじゃないっていうことですよね。
隠してることがある、
ね。うん。高野花親方、僕も一回ね、ブログかなんかに書いたと思うんだけど、うん、高野花親方と白鵬を見比べてさ、うん、高野花親方がその人をそのコントロールしたりとかさ、
はい、
その人を欺こうとかさ、
はい、
そういう芸当ができる人には良きも悪しきにも思えないんだよ。
まあ見えないです、ね。
もう実直まっすぐな人でしょ。
まあまっすぐ。
かーっていう人でしょ。
うん。
うん。だから、その辺のなんか何かを浪してどうのこうのって話じゃねえと思うんだよ。
はい。
何か一つ目的があってそれに向かって突き進んでるはずなんだよ。
なるほど。
高野花親方。
なるほど。
うん。そういう人だからね。
はい。
元々が。
はい。
うん。多分、だそれが、行き着く先が、八王朝と。
恐ろしい。
いう部分に、まあ、モンゴルと八王朝。
恐ろしい。
というキーワードにぶち当たりそうな気がする。
なるほど。
匂いがするのね。
なんか恐ろしい仮説ですね。
うん。
はい。
いや、でもこれはね、はい、もうそう思うし、もうね、相撲協会から独立して、一回あったんだよ。協会の独立騒ぎってさ。
はい。
独立して新しいの立ち上げて、みたいな。
はい。
昭和30年頃だったから。
うん。
またそれやっちゃいいんだよ。外国人、スポーツとしての大相撲。
うん。
相撲レスラーですよ。
俺思うんだけど、横綱審議委員会もよくわかんないしね。なんか、役に立ってるからよくわかんないし。
うん。まともに、だってね、表に出てるのは役満さんぐらいですからね。
ね、
うん。よくわかんないけど、まあまあ、審査自体は、要するにその八百長があったかどうか別にして、
うん、
審査自体は公正ですよ。
はい、
優勝、2連続優勝、
うん。
うん。またはそれに近い成績を残せばいい。うん、つまり3回13勝すれば OK とかね。
なるほど。
そういうのはもうしっかりしてるんで、うん、数字だけ見りゃもう安定してますよ。
はい、
うん。また寝てんだろ、おめえ。
大丈夫です。
そういうことなんだよな、
はい。
うん。だからね、ちょっとね、気になるし、なんか。
いや、まあさ、この際だからさ、
うん、
高野花親方はさ、
うん、
もうさ、全部きれいさっぱり、警察のね、
そう。
あれが終わったらさ、記者会見でも開いてさ、実は、モンゴル界っていうか、モンゴルの人たちには、こういうね、
うん、
問題がありましたと。プラス、その、なんだっけ。もう、もしかしたらよ、転覆、まあ、相撲界転覆するかもしれないけど、相撲協会にはこういう問題がありますっていうのをね。
それをまあ、脅しで見せてんじゃないかな。
やってみせてもらった方が、10年先の相撲が、良くなって面白くなるんじゃないの。
でもそこがほら、高野花親方優しいとこあるから。
はい。
弟子思いだから。
はい、
それを言っちゃうと、高野岩 に、モンゴル相撲からも睨まれるし、相撲協会からも睨まれる。つまり、現役続行の道はほぼ立たれるのと同じなんだよ。
ああ、そうだ、そうだよね。
うん。それはやっぱり親方としてできない。
できない、失格になっちゃ
うと思うんだよね。だからこういう態度を取り続けてるんじゃないかなって気はするの。
ああ。
うん。まあ、すべては高野岩のためなんだろうねと思うけどね。
高野岩、今、高野岩を休場させてんのもさ、なんかプレッシャーをさ、かけられそうだよね、裏で。
そう。
いろんなとこに。
うん。だから相撲協会にポイって差し出しても、なんか絶対重圧くる、なんかプレッシャー来るし、モンゴル相撲界からも多分睨まれる存在でしょ。だから、やっぱり弟子として守らなきゃいけないっていう、やっぱり責任感は、あるんじゃないかな。
モンゴル相撲 その飲み会を作ったやつが悪いと。あの、やめた。違うって。
まあまあ、まあ、あの、本当にご紹介だったらいいよ。全然いいんだけどね。だけどなんかね。
なんか違う、おかしい。
木馬がになんか挟がるというかさ。まあもともと、慣れ合いは禁止っていうのは別に鷹の花親方が提唱したわけじゃないからね。
そうね。
その前の双子山親方から言われてることを守ってるだけだからね。し、まあ、その頃は当然そういうのあったよ。
うん。
うん。だからこそガチの勝負ができるし、うん、ほら、前喋ったじゃん、はい、相撲ブームの頃。
はい。
もう、八百長なんの、八百長の矢の字もなかったもんね。
ないね。
うん、もう、見ててね、すがすがしいもんね。
はい。
うん。で、お互いがお互いを思いやってね。ダメ押しはしないし。
やっぱさ、うん、思ったのが、八百長があるとしてね、
うん。
八百長で得する人は実はさ、外部の、
そう。
人間も得するけど、実は力士さんも、
が得するよ。
得するから八百長するのかな、うん。考えたくないですね、あんまり。
まあでもね、うん、そういう、割とだから日本のその民度とか価値観と、うん、外国の価値観って割と違うとこあるからね。
まあ確かにそれは認めざるを得ない。うんうん、
だから、まあ柔道とかはまあスポーツでいいですよ。はい、うまいことを進行してるからね。
はい。
ただちょっと相撲はちょっとね、出どころが違うからね。
やっぱね、申し訳ないけどね、
うん。
神事なんで、
そう。
日本神道の神、あの、要は、天皇陛下が見に来るような、ね、
そう。
国技なんで。
まあ陛下も大好きなんだけどね。
うん。やっぱちょっと、なんだろう、白鵬がそんなことするとは思いたくはないんだけど、その全体的にそのモンゴル相撲のそういう、うん、なんつうの、互助会みたいなのがさ、慣れ合いになってるようだったら良くないよね。
慣れ合いだな。なあなあだな。
なあなあだったら良くないよね。
だから、あのね、本当に相撲好きな人見てる人はそうかもしれないけど、なんかね、はい、最近そこまでハマらないんだな。
要は、熱中しないってことですよね。
なんかね、うん、だ僕ね、相撲は好きなんです。
はい。
だけど、プロレスボクシングはあんま好きじゃないんです。
そうなんですか？
うん、はい。なぜかっていうと、いや、プロレスはプロレスとしてエンターテインメントで面白いですよ。
はい。
うん。ただまあ見ないっていうだけで、嫌いとはあれけど、でボクシングっぽくなってきてるんですよ。
ああ。
相撲が。
はい。
うん。叩きのめす。
はい。
じゃないじゃないですか。
はい。
貴乃花のあの、絶妙なフォロー。若の花、お兄ちゃんもそうですけど、押し出した後、落ちないようにスッとこう引っ張るんですよ。
手を差し伸べる、ね。
そう。そう。あれ、小西さんもうまかったんだけどね。
あのさ、
うん、
白鵬って、やらんやん、やらん、
ね。逆にダメ押しするタイプなんですよ。出てんのに突き落とすんですよ。怪我するっちゅうね。って話なんですよね。それだけでも、
好きじゃないと。
昔は、もうやや言われてたんですけどね。
はい。
うん。ダメ押しするだけでアケボノボッコボコにやられてましたからね。
ああ、なるほど。
でもそれからアケボノさんもちゃんと手差し伸びるようになりましたもんね。
はい。
だからその辺の学習能力がむしろなんか相撲協会この野郎みたいなあの態度が気に入らないんですよね、僕ね。
なんかさ、壊してもいいぐらいに思ってるのかな。
だと思うんですよ。と思われてもしょうがない動きをしてるんですもん。
ああ。
うん。
なるほど。
だから、まあ、薬味鶴さんも、海の腫れ物の原、あの、源は白鵬だってはっきり言ってましたけどね、
うん。
まあその辺がどう明るみに出るのか、年内決着するのか、
うん、
来年に持ち越されるのか分かりませんけどね。
はいはい、
まあちょっとしばらく重視してみたいなと思って、はい、思う話題でございます。さあさあ、今日もエンディングの時間がやってまいりました。
はい。
うん。忘れちゃいませんか？ はい、はい。もう12月ですから、大概遅れて申し訳ないんですけれども、はい、年間企画でございます。年間じゃないや、続き企画でございます。
はい。
11月が終了いたしましたので、早速やらせていただきます。
はい。
二葉太郎のビッグマネープロジェクト。
銭あるぞ、銭あるぞ、あげるよ、あげますよ。
わーい。ということでございまして、はい、もうはるかに11月も終わって、12月入っておりますので、
はい、
いい加減やらないとって、首変わっちゃうんですよね。調子で喋ってるとね、
はい、
ちょっとやるときはね、やらなきゃって思わないと、なかなかやらないんですけれども、そもそも
、
はい、今を遡ること、これちょうど1年前ですよね。
はい。
はい。もう1年経ちますね。早いね。
早いです。
1年前に、まあなんか続き企画はないだろうかと。うん、リフレッシュオープンいたしまして、早い1年、
はい。はい。
続き企画を探してましたところ、
うん、
まあ金融系に手を出してみようじゃないかと。
はい。
いうことで、はい、手を出したところ、これが妙に当たってしまってですね。
はい。
今のところ当たりです。
はい。
はい。それで、2月1日、日から運用を開始しまして、
はい、
手持ちの金額5万円。
5万円からスタート。
うん。うん、これで、ずっと水曜毎月1回このラジオで報告させていただいておるんですけれども、はい、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月と、もう10ヶ月になりました。
はい。
はい。ちなみに10月末時点の成績をまずご報告します。
はい。
10月末時点で5万円が、
はい。
75,464円になっております。
はい。
なんと 50% 増えてるんですね。
すごいですね。
はい。それでは11月末日締めの、
はい。
成績を発表いたしまーす。
はい。
ドラムロール。11月30日時点で、
はい。
7
万
1,364円でございます。
なんか落ちた。フォン
フォンフォンフォンフォン。
4,000ぐらい落ちた？
はい。この企画初めてのマイナスでございます。
はい、
ちょっと大暴落が2回ほどありましてね。
まあでもさ、まあ
よ、
まあ考えてみてよ。トータル5万からだから、
ね。まあまあまあまあまあまあ。うん、今月11月の成績がマイナス
5.433%。ああまあ、マイナス 5% か。
はいはい、金額にしてですね。
はい。
4100円減っております。
なるほど、なるほど。
はい。うん、まあ、それでも、運用開始からの複利は 42.65% ございますので。
はい。
まあ、まだまだ全然プラスではあるんですけどね。
そうですね。
ということでございまして、はい、12月は、今のところ順調に来ております。
はい。
また戻しつつあります。
はい。
ということでございます。うん、さあ、で、以上、ビッグマネープロジェクトでございました。
はい。
下がっちったよ。
でもさ、
うん、
まあ、あれですよ。
でも、こういうことがあって、これ月単位で発表してるんで、
はい、
まあ、たまたま、10ヶ月目中9ヶ月連続で黒にはなってるんだけど、
うん、
日単位でいくとね、うん、もうアップダウン激しいんですよ。
そうですね。
うん、結構マイナスの日もね、だいたい営業日が土日休みなんで、
はい、
20日今日はあるんですけど、
はい、
だいたい6、7日、下手すると10日ぐらいマイナスなんですよね。
はい、
で、ボフワーって1日でプラスになってみたり、
はい、
今回みたいに2日でやられましたからね。
まあ、あれだよね、考えたらさ、要は、まあ、500万入れてたら40万減ってるっていう話だけど。
大変だよ。だ2日で、だからその500万入れてたら60万減ってんだよ。
は
あ、おーってなるよね。
でもさ、わかんないじゃん、また戻る。そう。
まあ、でも、まあ、元をたどればね、
ああ
まあ、40% ついてるわけですから、
は
あ、まあ、世の中 40% 1年で金利がつく商品なんてありませんからね。
はい。
借金はありますけどね。
本当ですよ。
ということでございましたね。まあまあ、これは、来年も引き続き、
はい。
はい。やっていきたいと思いますので、
はい。
まあ、12月末時点、まあ、要するに年明けですね。
はい。
一発目でまた発表できればいいかなと思って
ます、ね。そうですね。
うん、はい。まあ、企画、こっちも安定してきましたんで、
うん。
うん、まあ、そろそろっていうことですけども、まあ、今年も残すところ、あと1週間足らず。
はい。
いや、今日か。
今日。
うん。うん、ということになって、もう本当ね、この時期は新しいんだよね。
はい。
忘年会に、クリスマス。クリスマスが終わったと思ったら1週間でお正月。
はい。
大変ですよ、本当に。もうまた笑ってはいけないが、ありますね。
はい。
見なきゃいけませんね。僕の心のバイブル。笑ってはいけないですよ。
はい。
もう笑ってはいけないの歴史を語らせたらもう俺右に出るもんいませんからね。
なんかそうだね。
も
う第1回からずっと見てたからね。
そう。まあ、これもね、ゆっくり語っていきたいんですけどね。
はい。
うん。 まあでもね、最近でもあれね、うん、続けてることは大事なこと で、
大事です。
以前もお話しましたけど、ね、フェイスブックで野沢雅子さんとつながってみたり、
はい、
ね、
はい、
やっぱりこの SNS ですか、はい、まあ引いてはインターネット、
はい、
ウェブですよね、
はい、
この文化にのやっぱりならではの力というか、
まあやっぱり場所とかそういうのを超えられるっていう、時間とかね。
まあ当然このね、生活しているエリア内での出会い。はい、あるいはまあ、今いろいろあるでしょうけども。
私もあれですよ、もう Facebook のおかげでいろんなジャンルの昔、一回、なんていうかな、ね、お別れしてしまった人が、また再会できた人がたくさんいてね。
うん。
そういうのがやっぱ嬉しいですよね。
そういうのもありますよね。
あります
ね。まあ、いい面ばかりじゃありませんけどね、もちろんね。
いい面も悪い面もあるけれども。
でもやっぱり、いい面のご縁というか、うん、それはやっぱり大事にしていきたいですしね。はい、特に、まあ、この年から、まあ、来年でね、僕も43になりますし、
はい。
まあ、稲造おじさんも、
はい。
もう後半ですよ。
45に、今ですかね。
来年6に、まあまあ、来年6って、まあもう終わりの方ですけどね。
もうね。
なったばっかりだけど、
45ね。はい、
うん。まあそんな話で、アラフィフだよ、じじい。
まあ60になったらね、首くろうかな、ね、本当に。
誰かの首をくるそうですよ。
あ、いやいや。
気をつけてくださいね。恨まれてるなと自分で思う方気をつけてくださいね。
いやいや、
この人本気になれば、ね、呪いかけられますからね。
いやいや、そういうのはあれなんですけど。
本当に俺占ってよ。
まあ、いや、いいですよ。
ちょっと 今になってね。
ま
あ、占いの結果っていうのはあれなんでしょ、
はい、
やっぱり状況とか、まあ、例えば1年前かな、はい、占ってもらったっきりだから、
うん、
この1年間の行動動き、僕いろんなことちょっと今年チャレンジしてみたんですけど、
はい、
それでやっぱり変わってくるもんでしょ、
変わってくるもんです
ね結果というかその見通しというか、うん、当然、うん、そう占ってもらっても行動がちょっと違ければまた違う、
そういうのもあるでしょう、
ものが開けるでしょうしね、
まあ、とにかく大事なことは自分がね、うん、いかに頑張ってね、前向きに動くことによって、やっぱ状況は開けるとは思いますね。うん、
で、僕ね、ちょっと最後に語らして、
はい。
日テレ嫌いとか言ってたけど、日テレのね、土曜日の10時からやってた、昨日最終回だったんだけど、はい、先に生まれただけの僕っていう、
ああ、桜井くん
のドラマ、僕ハマってまして、
はい、
ちょうど僕の時期を得たドラマだったんですね。
はい。
僕もサラリーマン15年ぐらいやってて、それで今年になって本格的に子供たちと向き合うようになったんですよ、はい、まあ、いわゆる個人塾を始めたと、
はい、
いうことで、ちょうど桜井くんも 10年ぐらいかな、
はい、
ビジネスマンやってて学校に飛ばされた、いきなり教育現場に来たというので、なんかこうダブっちゃってさ、でその時々に言ってることを桜井くんの代わりですから、僕昨日なんか感動してね、
うん、
要するに仕事の中では嘘ついたけどさ、会社の命令だから本当は自分の意思とは違うことを平気でやってたじゃん、でも子供たちにそれをやるとね、もうすぐ見抜かれるのね、だからその人の人間性とか、俺も最初はね教えれればいいじゃんぐらいに思って勢いで始めたわけ、
は
あ、だけど本当にね、桜井くんが変わっていくように、俺もね本当に都度変わっていってる自分に気づいたんだね。
それは誰だと子供さんたちに教えられてる、
うん、まず最初に授業に立った時の、
はい、
この違和感、自分が知ってる知識を相手に伝えることがどれだけ難しいか、
あ、めっちゃ難しい
のに最初に気づいて、それでテキスト作ってあがいた夏休みですよね、はい、そしてだいぶクラスも安定して新しい子たちも入ってきて、だんだんこのクラスごとの空気ができてきて、でそこの中でしっかり向き合っていける自分になりつつあるけど、まだまだだなと思わせられるのもいっぱいあるね。
そうね。う
ん。だからもう本当あのドラマね、本当に
良かった。
なんだろう。人生をね、今までのサラリーマン人生なかなか立ち止まって振り返ることってないと思うんですよ。
ないでしょ。
うん。振り返ってみるには非常にいい問題提起がされてるドラマです。うん、Hulu でただで見れます、
はい、
あ、ただじゃないか、
はい、
Hulu の、月額を払ってもらいます、5000円ぐらいね、
じゃあ見てみます、
で1話から10話まで全部見れますんで、
はい、
日テレ系全部入ってるんで、ちなみに笑ってはいけないの全部見れます、
はい、戦闘車も見れるんじゃないですか、 アマゾン
そうです。だからね、あのこれはちょっとね、あの私の心境ですね、はい、まさにね、を代弁してくれたドラマ、は
い、ちょっと見てみたいと思います。
よかったら見ていただきたいと思います。
はい、
はい、まあそろそろですね、今日はね、はい、ハッピーメリークリスマス、もう無事に終わりそうなんで、
いやなんか別にね、あのあれですよ、何もないですね。
はい、これからあのホテル中ホテルの周りにですね、
嫌がらせ
ですか、あの覚醒器ですね、できねえのか
な、はい、捕まります、
やってたらホテルの
周りに、ね、捕ま
ります、やっていきたいと思います。まあ、次回が多分年内最後になるかもしれません、
はい、
はい、とりあえず今日はこの辺で終わりにしたいと思います。
はい、
お相手は二葉太郎と
稲造でした。
はい、それではまた次回、
はい、さよなら。
心に疲れたしね、枕に疲れた。